第一テサロニケ書の福音第2回、神に愛され選ばれるという主題で、第一テサロニケ書の1章4節から10節です。今日の主題は神に愛され選ばれるというふうにしましたが、これは4節にある言葉から取ったんです。このようにありますね。神に愛されている兄弟たちよ、私たちはあなた方が神に選ばれていることを知っているというんですね。ここに選ばれているという言葉があります。以前私が勤めている会社で従業員募集をしたことがあります。で、そのことを本店に人員が必要ですので募集しますって言ったらですね、ファックスで面接試験評定表というのが送られてきたんです。私はそれまで見たことがなかったんですけれども、その項目を一部ご紹介します。全部で5項目からなっていたんです。面接の担当は所長だったんですけれどもね、ファックスで送られてきたもんでみんなで見ることができたわけなんですよ。5つの項目というのは容姿態度、2つ目は表現力、3つ目が計画性判断力、4番積極性、5番堅実性ということです。それぞれの材目があって全部5段階評価するようになっていたんです。学校の通信簿みたいですけれどもね。少しだけご紹介しますとね、服装はさっぱりしているか、姿勢は良いか、表現力、話すことに統一性があるか、趣旨を簡潔的確に述べることができるか、次計画性があるか、判断は早いか、決断力があるか、積極性については清廉らしい活気があるか、これでもうちょっと自信がないですね。指示されたことをすぐ実行する行動的性格か、最後の堅実性は厳しいですよ。自信があるか、誠実であるか、青年らしい純真さがあるか、非常に素晴らしいです。素晴らしくも厳しい評定基準なんですね。そして最後に最終所見欄というのがありましてね、1採用したい、2判断に迷う、3見送りたいというところですね。所長はつけなくちゃいけないわけなんですよ。私たちね、従業員はそれを見てですね、いやーすごい基準だな、素晴らしいな、一体でも誰が合格するのかなっていういろんな反応が出たんですけどね。あるいはね、いや俺たちってこんな厳しい選考基準にパスして入社したのか、すごいな、誇りを感じるな、この会社は素晴らしいんだなとかって。そしたら所長が一言言ったんです。誰かしっかりした人の紹介だとことは簡単なんだよなって言うんですね。まあ、所長はクリスチャンですのでイエス様の紹介とかね、いうものを考えたのかなというふうに思うんですが、実は三十数年前ですが、この所長を面接したのは私なんです。私はその時社員だったんですけれども、あるアメリカ人宣教師の紹介でですね、今の所長になる人がアルバイトとして来たんですよ。で、私はしっかりした人の紹介ですので即採用して、三十数年後今立派な所長になっているわけですね。私に目があったというよりは紹介する人の方がしっかりしていたということなんでしょうね。まあ、このように人間社会での採用基準というのはできるだけ優秀な人材を集めたいということが目的にあるわけですよね。じゃあですね、神の国の選考基準はどうなんでしょうか。パウロはここで言ってますよ。神に愛されている兄弟たちよ、私たちはあなた方が神に選ばれていることを知っている。まあ、テサロニケ教会の人々のことについて言ってるんですけれども、これは私たちへのパウロの言葉でもあるんですね。あなた方は神に愛されている、選ばれている、私たちは知ってるぞと言うんです。そして次の五節以降がですね、この選出基準というか方法が述べられているんですけど、まず四節からもう一度改めて見たいと思います。選ばれているという言葉がありますが、この選ぶという言葉はですね、神による選びを表す言葉なんです。ですから、 選ぶのは神様なんです。人間が選ぶ基準と神の基準は全く異なるんです。ここで選びと訳されている単語がですね、ロマ書の方にあるんですね。このように書かれています。このローマ書の箇所は、その当時はキリストの福音に反対していたユダヤ人のことを、イスラエル人のことを指しているわけなんですけれども、こんなふうにあるんですね。福音について言えば、彼らはあなた方のゆえに神の敵とされているが、選びについて言えば、父祖たちのゆえに神に愛せられるものである。神の賜物と召しとは変えられることがない。ローマ書11章の28節、29節のパウロの言葉なんです。それは父祖たちのゆえにとあります。ですから、先祖が素晴らしいからというふうに読めますね。じゃあ、イスラエル人の先祖ってそんなに素晴らしい人たちだったのかというと、どうでしょうか。申命記にその選びのことが書かれています。有名な箇所ですけれども、あなたはあなたの神、主の聖なる民である。あなたの神、主は地の表のすべての民のうちからあなたを選んで、自分の宝の民とされた。主があなた方を愛し、あなた方を選ばれたのは、あなた方がどの国民よりも数が多かったからではない。あなた方は、よろずの民のうち最も数の少ないものであった。ただ主があなた方を愛し、またあなた方の先祖に誓われた誓いを守ろうとして、主は強い手を持ってあなた方を導き出し、奴隷の家から、エジプトの王パロの手から贖い出されたのである。先祖が素晴らしいからじゃないんです。むしろみすぼらしい民だった。でも神様はあなた方を愛してくださったんだ。そして選び出してくださったということが、申命記の7章6節8節からのところにはっきりと書かれていますね。今私たちは文鳥をペットに飼っていますけれども、今現在7羽目です。で、1羽目を飼ったのはですね、ペット屋さんに行って文鳥を飼おうということで行ったんですけれども、何羽かいたんですけど、1羽がですね、頭がハゲてるんですよ。これはいじめられてるんだと。それでお店の人を呼んで聞いてみました。やっぱりそうなんですよ。そうなんです、この子はいじめられてるんです。惨めな姿でした。で、私はそのいじめてる強い鳥をくださいとは言えなかったですよ。で、いじめられているこの文鳥をくださいって言ったら、お店の人が感激して、じゃあ500円引きますってことで3500円してくれたんです。で、私たちはね、ああよかったよかったって言って買ってきたんです。それが火曜日でした。その週の金曜日、そのペット屋さんの広告が入ったんです。文鳥一律1000円。何なんだそれは。でもね、その時に思いました。高価な値を持って買い取られた。私たちは本当にイエス様の贖いの技という、その高価な値を持って買い取られたんだよな。なんかそのことがね、すごく嬉しくなりました。そしたらその文鳥がですね、7年生きたんです。すごく長生きでした。で、まあいろいろなことがあって、今現在7羽目なんですけれどもね、この7羽目を決めるときはね、簡単だったんですよ。私と家内は行ってですね、で、あ、文鳥がいるなっていうことで、で、うちに行きたいですかって言ったら、1羽がこっちを見てですね、チュンって言ったんです。あ、じゃあこの子だってですね、すぐ買ってきたんです。なんと今の7羽目が東日本大震災の前に買ったんですけども、だからもう11歳を超えてるんですよ。一番長生きです。2つの震災を超えて生きてから、すごいんですね。人間でいうと100歳を超えていますよ。本当にね、素晴らしいから買ったんじゃないんです。でも呼びかけに応えてくれたんですよね。本当にこの聖書の言葉というのはそうだなというふうに思うんですね。神様の選びというのは人間の選びとは違うなということを本当に思います。そしてこの選びの方法が5節から書かれているんですけどもね、こんなふうにあります。私たちは知っているぞと言ってですね、なぜなら 私たちの福音があなた方に伝えられたとき、それは言葉だけによらず、力と聖霊と強い確信とによったからであるとあります。ここで言葉だけによらずと言っています。ですから、パウロが語った言葉だけによったのではないというんですね。パウロがどんなことを語ったのかというのは、7節のところから彼が語った言葉が一部述べられていますね。こうしてマケドニアとアカヤとにいる信者全体の模範になった。すなわち、主の言葉はあなた方から出て、ただマケドニアとアカヤとに響き渡っているばかりではなく、至るところで神に対するあなた方の信仰のことが言い広められたので、これについては何も述べる必要がないことである。マケドニアとアカヤということは、ギリシャ全土ということです。ギリシャはこの2つの州からなっているわけなんですね。そして9節、私たちがどんなにしてあなた方のところに入っていったか、またあなた方がどんなにして偶像を捨てて神に立ち返り、生ける誠の神に仕えるようになり、そして死人の中からよみがえった神の御子、すなわち私たちを来たるべき怒りから救い出してくださるイエスが天から下って来られるのを待つようになったかを彼ら自身が言い広めているのである。私たちの罪の贖いの御業を成し遂げてイエス様が復活されたという、このことをパウロはテサロニケの人々に3週間にわたって語ったわけです。でもその言葉だけによったのではない、人間の言葉だけによったのではないと言うんです。私たちの福音があなた方に伝えられたというふうにここにあるんですが、こう訳されている言葉はですね、実は福音となったという言葉なんです。伝えたというよりは福音となった、私たち人間の言葉があなた方に福音になったという表現がなされている言葉なんです。それは主の力と聖霊と強い確信とによったと言いますね。この力というのがですね、ダイナマイトの力なんですよ。ダイナマイトは普通は静かなんです。でもいざという時にはバーンと爆発してすごい力を出しますね。その神の力なんです。いざという時に発揮する力によって、それから聖霊によってと言います。そうですね、パウロたちがこのギリシャマケドニアに来たのは、マケドニアの人々が幻に出てきてですね、こちらに渡ってきて私たちを助けてください言ったという、あの幻を見たからなんですね。それは聖霊の働きだった、そして強い確信とによったというわけなんですけれども、この強い確信というのは誰の確信だと思いますか？これは実はですね、人間の確信ではないんです。選ぶ神様の確信なんです。この人だ、この人々だ、そういう確信だという言葉が使われているわけなんです。確信というのは、これは全部運びきるという不思議な言葉なんですよ。運び始めたものを完全に運んでしまうというね、そういう言葉が使われているんです。ですから、もともとの意味は完成させるとか仕上げるという言葉なんですが、それが徹底的な確信という意味が出てきているんです。神の確信なんです。その人に対して始めた神の技は、神が必ず遂行する。そういう思いで神様が選んだということなんですね。ですから、神が始めたのだから、神が完成、成就する。それに対する私たち人間のふさわしい態度は何でしょうか。安心してお委ねするんです。神が始めたことは私たち人間が完成するんじゃないんです。神が完成するからです。そういう言葉がここに使われているわけなんですね。そして神に愛され選ばれたものとしてテサロニケ教会の人々がどのようにしていたのかというのは今読んだところにはっきりしていますね。それはマケドニアとアカヤとにいる信者全体の模範になった。模範というのは、これは前回見たように刻印という意味です。刻印ですから神様が所有宣言をしているんです。これは私の民、そういう刻印という言葉が使われているわけなんです。だから誰が見ても、あ、神様が所有宣言している人だということが明らかになっているという意味なんですね。そして彼らは何をしたのかというと、私たちと主とに習うものとなった。習うという言葉があります。これは真似するお手本にするということです。いろんな習い事をした人はご存知でしょうけれども、すべては真似から始まるんです。 私も今いろんな楽器やってますけども、師匠になってる人が綺麗な音で弾くとですね、私もこの音を出したいな、素晴らしい演奏すると私もしたいな、どうしたらできるんですかって言って教えてくださいってことでね、自分一人でやってるとね、ラッチが開かないんです。どうしたら上手くなるかわからないんです。でも師匠がいるとね、その真似をすると早いんです。自分で1ヶ月悩んで解決できないことを師匠はわずか数秒で、あ、こうするんだよというふうに教えてくれるんですね。ちょうどパウロたちがそうだったんです。神の福音を述べ伝えている彼らの真似をすることによって、またパウロたちが真似しているイエス様に真似ることによってですね、私たちは信仰が成長するんだということなんです。マケドニアの人々がしていたのはまさしくそれだった。習うものとなった。それから2番目にしたのが、偶像を捨てて神に立ち返りというふうに訳されているんですが、これは順序がない逆なんです。神に立ち返って偶像を捨てた、誠の神に立ち返って、あ、この方が本当の神様だということで偶像を捨てたということなんですね。テサロニケは非常に裕福な町だったんですけれども、その人たちが偶像にしていた様々なものがあったわけです。でも誠の神のみが本当の神だ、自分たちが持っている財産とか名誉地位とかですね、そういうものは誠の神ではない、本当の神様に立ち返ろうということで、自分の中の主義主張とかそういうものを誠の神こそが大切だというふうに彼らは立ち返ったということを意味しているわけです。そしてその生ける誠の神に仕えるようになったというんです。誠の神に仕える、なぜそんな思いになったのかというと、イエス様がまず仕えてくださったからですよ。ご自身の命がけで私たちを救ってくださった、その仕える主の姿を見て、彼らも誠の神に仕えるということを彼らもするようになったというんですね。イエス様おっしゃいましたね、私が来たのは仕えられるためではなく仕えるためであるということをおっしゃいました。だから主に仕えるように人に仕える、そのパウロたちの姿を見て、私たちもそうなりたいということで、テサロニケの人々はこの信仰に生きるものとされた。誠の神に仕え、人に仕える生き方をテサロニケの人々はパウロたちに見たんです。そうやって彼らは本当に新しい生き方をするものとなったということがここに記されているわけなんですね。さて、冒頭で会社の面接試験評定表のことをお話ししました。この従業員募集をしなければならなくなったのはですね、ある一人の30代の社員が辞めることになったからなんです。この若手の社員はなかなかユーモアのある人でね、私がある時に聞いたんですよ。 LP ガスの LP ってなんだって彼に聞いたらですね、彼はニコって笑って、ラブ&ピースガスです。ラブ&違うんですね、これは液化石油ガスというリクイファイドペトロリアムガスというね、専門用語だと。その LP を取ったんですけど、彼は言いのけたんですね。ラブ&ピースガス、なかなかユーモアのある人なんですけどね。その彼が実家も実はね、 LP ガスも含めた燃料屋さんなんですけれども、実家の事業を継いでほしいという両親の要望があって、今会社を辞めたいんですっていうので、ああ両親に仕えたいということで、それは仕方がないなということでですね、で新しい人を入れようということになったんです。彼が辞めるにあたって個人的に聞かれたんですよ。千田さん、ゆくゆくは自分も社長になるかもしれませんが、会社を経営して行くにあたって大切なことって何ですかって聞かれたんです。で、私はあのイエス様のね、言葉をすぐ思い出しました。私は仕えられるためではなく仕えるために来たというのを思い出したので、彼にこう言ったんですよ。社長の仕事は、私が思うに、会社の人々が働きやすいようにしてあげることだと思う。だって仕事ってなんて書く、使えることでしょって言ったら、あ、そうですねって言うんですよ。そしてそれからね、もう一つアドバイスしたんです。君が幼稚園で習った隣人愛についての聖書の教えを大切にしなさいって。彼はね、私がね、かつて一緒に仕事をしながら、隣人愛って知ってるかいって聞いたことがあるんです。そしたら彼はこう答えたんです。知ってます。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよっていうことでしょって言ったんです。 私は驚きました。え、隣人を愛せよじゃなくて、それだけじゃなくて、自分を愛するようにと彼は知ってたんです。どこでそれ聞いたのって言ったら、ザベリオ幼稚園で習いましたっていう、幼稚園で教わったというんです。ああ、幼稚園教育素晴らしいな。多分カトリックですね、ザベリオ幼稚園。ザビエルの流れを組むザベリオ幼稚園ですからね。そこで教わったことを彼はしっかり覚えてたんです。だからその幼稚園で習った隣人愛についての聖書の教えを大切にして、従業員を大切にしてたら、きっとうまくいくよというふうに送り出したわけなんですけどもね。きっと今頃はね、ラブ&ピースガスの社長になってるかと思うんですけども、ね、今日は神に愛され選ばれるという次第でご一緒にテサロニケ書冒頭見ましたけども、テサロニケの人々だけではありません。私たちも神様に選ばれ愛されています。私たちの優秀さゆえではなく、あなたは我が子イエスをキリストと信じるか、この呼びかけにはいと答えたからです。そしてこの選びは神様によって始められたのですから、神様が完成してくださいます。神に愛され選ばれている者として安心して主に全てをお委ねして、神と人とに使えるものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはイエス様という確かなお方の問いなしによって、あなたの愛と選びを受けて今ここにいます。自分を誇るのではなく、惜しみなく愛と選びとを賜ったあなたのみを誇り、安心して全てをお任せし、神と人とに仕えつつ、私たちのために命を投げ出してくださった主イエスを証しする者として生かし用いてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。